て熊谷先生、今日のテーマ、放射学災害航空医学分野、この分野どういったものなんでしょうか。
はい、まず放射学という学問についてですけれども、歯科医学的なあらゆる専門的知識から民事上、刑事上の問題を解決したり、身元不明の死体が誰であるのかを突き止めたり、最近では児童や高齢者、障害者に対する虐待に関する調査とその予防について啓蒙する仕事になっています。で、次に災害航空医学ですが、災害時の歯科医療救護の整備、また放射学の仕事として身元不明死体の個人を識別する捜査に関わっていることから、災害で犠牲になられ身元がわからないまま発見されるご遺体の身元確認に協力し、できるだけ早急に家族のもとにお返しをする仕事を担うこととなります。
はい、昨年の4月、今年度のスタート時の時から設立されたということなんですね。
はい、そうです。
その辺の背景はどういったところだったんですか。
2011年の東日本大震災をきっかけに、全国的に災害時の歯科医師の社会的役割の重要性が見直されまして、それに大いに関わる放射学という学問が注目され始めました。それまでは日本に7校しかなかった放射学講座や研究室が、被災県を中心として全国各地の歯科大学に開設され、歯学生が積極的に放射学を学ぶ環境が整い始めました。そんな中、岩手医科大学にも今年度に放射学災害航空医学分野が新設されたわけです。
熊谷先生がこの放射学という分野を志したきっかけというのは何かおありになったんですか。
はい、まず第一のきっかけですけれども、法医学に関する小説を、たくさんありますけれども、興味を持って何冊か読んでいた頃の1985年、520人の方が犠牲となった日航機墜落事故が発生しました。それは学生だった私たちにも衝撃的なニュースだったんです。で、その犠牲者の身元確認に歯科医師が協力したことを聞いておりました。で、その後私が歯科医師になり、しばらく患者さんの診療に携わった後に、以前から興味があった法医学を専攻して大学院に入学したのですが、同時に放射学についても自分なりに勉強しておりました。
ベルギーの大学にも留学なさった。
1年間行っておりました。本当に学術的なことをしっかり学ぶという目的でしたので、もう常に授業宿題、授業宿題、テストの繰り返しだったんですけれども、そんな中起こったのがブリュッセル空港でのテロリストによる爆発事故があったんですね。で、その時ですね、いわゆる災害犠牲者の身元確認を行うチームに入れさせていただいたというのが、非常に貴重な経験となっております。実はベルギーであれだけの犠牲者が出たテロリズムというのは初めてだったと聞いております。特にベルギーは自然災害もほとんどないのですね。ですが、そのような災害が起こった時に集結できるチームがすでに国を挙げて備えてたという素晴らしいシステムがあって、で、その中に参加させていただいて、今までにほとんど災害を経験したことのない国なのに、すごくしっかりとした身元確認が行われていたことに非常に驚きました。その大学院を卒業して4年後に起こったのが東日本大震災でした。これが第二のきっかけとなります。想像以上に不十分な日本の災害への体制や放射学者の立場を目の当たりにして、さらに放射学、災害医学を発展させなければいけないと思ったわけです。
ということは、実際に熊谷先生も東日本大震災の時には放射学の分野で携わっていらした。
はい、そうですね。私は震災では亡くなられた方々の身元を判明させるために口の中の検査に従事しました。発災翌日から岩手県歯科医師会の警察協力歯科医の皆さんとともに被災地の遺体安置所に向かっています。 でその後は他のボランティア歯科医師と交代で出動しましたが、最初の1週間は現場もかなり混乱し、我々も決して十分な仕事ができたとは言えません。発災後1週間から10日が過ぎた頃は、遺体搬入数も多いながらも安定して活動環境も整いました。で、避難所での歯科医療に関してはやはり岩手県歯科医師会の先生方や岩手医科大学の歯科医師が、被災地でのお口のケアや歯科治療に当たっています。でも最初の大混乱の1週間が、非常に大切な時期だったわけで、その時に適切な処置体制ができてないといけないことを非常に痛感したわけです。自然災害大国と言われる日本では、必ず再び起こる災害に備えて国を挙げて適切で正しい災害対応のシステム構築が望まれるところです。
東日本大震災の時をこう思い返しますと、やはりその歯の治療の後というのが実際身元確認にこう役立ったというのは本当にこう印象として残っているんですけれども、法治学の目線というのはこうどういうことが分かっていくんですか？
そうですね、人間は骨になっても歯一本だけでも身元判明につながる要素が存在するんです。治療痕だけではない、歯の治療跡だけではありません。で現在の日本には身元が実は判明しないままのご遺体が震災のご遺体以外にも年間約500体以上存在すると言われています。その数を少しでも減らすために多くの日本の法治学者がわずかな資料からの年齢推定や生前の住居場所の特定などが判明できるように研究を続けております。
なるほど、治療痕だけではなく、一本の歯でも分析するとそういうことまで。
そうですね、
繰り返しになるかもしれませんがもう一度ちょっと伺いたいんですが、災害時実際どのようにして身元を確認していくんでしょうか？
多数の死者が発生するような災害では世界的に周知された客観的で科学的な身元確認法である指紋、DNA、そして歯科所見、いわゆる歯の治療跡ですね、すべての採取に努めなきゃいけない。これらのどれが決め手となって身元が判明するかわからないので、ご遺体からすべての資料を採取することが世界的な基本理念です。で歯科所見に関しては普段の身元不明死体の身元確認と同様にお口の中の写真撮影、歯の治療後の記録、そしてレントゲン撮影を行います。そして行方不明者のうちその候補者となる方の生前資料である歯科医院の診療録、つまりカルテと照合して同一の人かということを判断するわけです。
実際当時というのは先生沿岸に行かれた、
警察の皆さんと一緒に現場に向かって日帰りで帰ってきたような状態です。当然向こうでは宿泊はできませんので、その日に仕事をしてで盛岡に帰ってくるという繰り返しでした。でいわゆる死後記録といわれるご遺体のお口の中の所見を持ち帰って、歯科医師会の先生方のご尽力によっていわゆる生前記録となる歯医者さんのカルテ、その他レセプトといって保険請求の用紙等々を集めて、そして生前記録とご遺体の照合を行うっていう作業が2年ぐらいは続いてたかと思います。大勢の歯科医師の協力のもと、あそこまでやってこれたのかなと思っております。
そういったところで岩手医科大学では小川理事長をはじめお日頃おっしゃっていらっしゃるデータのバンクがあればもっとスムーズに、ね、ということになるわけですね。
その通りになります、どうしても津波でカルテが流されてしまった事例が多数ありますので、その影響で残念ながらまだ身元の判明に至らない方も存在するのは確かです。
この法治学という分野の中で熊谷先生が今最も力を入れていることとはどういったことですか？
これから歯科医師となる学生に正しい法治学、災害航空医学を教育して有事の際に活躍できる人材を育成することはもちろんですけれども、 すでに歯科医師になられている先生方にも引き続き歯科医師の社会的役割を知っていただけるようにしたいと思っております。また日本の保護歯学や災害対応は他の国と比較するとかなり遅れていますので、少しでも世界水準に近づけるように努力していきたいと思っております。身元不明のご遺体っていうのは、その捜査が終了すると身元が判明してなくても日本の風習によって火葬をされてしまうんですね。火葬されるともう何の情報も得られません。ですからそうなる前にご遺体からあらゆる情報を採取しておかないといけないわけです。正確で適切な検査がその方がダビに付される前に行えるように、法歯学者として追求していかなきゃいけないと思っております。
今先生柔らかくおっしゃってくださいましたが、実際には待って待ってまだ足りないのよというようなこともあったということですか。
そうですね、もう一度調べ直したいと思ったご遺体は多数あります。